おはようございます。時間になりましたので始めてまいりますけれども、2016年12月18日、主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日大礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。主の御名のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝しあなたを賛美するこの恵みの時をありがとうございます。始まります一週間をあなたが豊かに導いてくださることを感謝いたします。どうぞこの礼拝のただ中にあなたがご臨在くださり、私たちが霊と誠をもってあなたを称えることができますように、豊かに導いてください。またオンラインで集われておられます方々の上にも等しくその恵みを流してくださいますようにお願いいたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。お願いいたします。
感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって共に主を褒めたたいてまいりましょう。
あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆を称えます。あなたが語られたなら、主の約束があるなら、受けたと信じよう。その通りになるから、全ての問題困難、あなたは勝利とられた。言葉の通りになりました。皆をあがめます。私は癒されました、私は許されました、私は祝福受けました。皆をあがめます、皆をあがめます。
アメン。感謝しましょう。
永遠
主が言われます。私はこのあなた方を牧師、あなた方を導き、あなた方を確かな道へと手を引いて導いていると主が言われます。それそのあなた方に今日も語り、また私の言葉によって強め、私はこのあなた方を携えていくと主が言われます。聞きなさい、私に目を向けなさい、そして私の祝福の中を歩み続けなさいと主が言われます。
私は一人一人に計画を持っていることを覚えなさいと主は言われます。それにあなた方はさらに私に聞き従ってきなさい。私はあなた方一人一人を通してこの終わりの時に私の技を表し、私の栄光を表していこうと主は言われます。
それではもう一度主を褒めたたいてまいりましょう。72番のどんなことも感謝します。
どんなことも感謝します。あなたが共にいるから、どんな時も賛美します、喜び歌います。たとえ嵐の中でも、あなたの言葉がある。恐れは消え、あなたの愛で心は満たされる。
心は満たされる。
心は満たされる。
アメン。感謝します。愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝いたします。今日のこの前半3名の時をありがとうございます。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。主に期待して感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。
感謝します。賛美の恵みを心からありがとうございます。それでは、ここで、しばらくの間お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わり、お祈りする時をお持ちいたします。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お祈りになっていない方はスクリーンの方をご覧ください。それではお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それではここで、イエス様の父親と御体に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。山本節子牧師に導いていただきます。
それでは イエス・キリストの身体と血潮に預かる聖餐の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じ告白しておられる方、また洗礼をまだ受けておられない方でも、これから洗礼を望んでおられる方は共にですね、聖餐に預かっていただきたいと思います。またオンラインで聖餐の準備ができている方は共に聖餐に預かってください。またこのオンラインでまだ準備のできていない方はぜひ次回から準備して共に教会の恵みに預かっていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、この聖餐の時を感謝いたします。ここにあるパンとブドウ酒をイエス・キリストが十字架の上で流されて裂かれた身体としてくださり、また十字架の上で流された血潮としてくださり、私たちがこの信仰を持っていただくことができますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、しばらく聖霊様にですね、心を探っていただいて、悔い改めのお祈りの時をお持ちしたいと思います。これらのお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、賛美をしつつ聖餐を受け取っていただきたいと思います。失礼しました。ですね、これThank you. それでは神の言葉である聖書を読みしたいと思います。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様の体をいただきましょう。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。イエス様の血をいただきましょう。お祈りします。天の父様、この聖餐の恵みの時をありがとうございます。この新しい1週間、私たちが十字架によってこの罪を許され、また義とされ、また神の子とされたものとして、十字架から来る恵みによって、この1週間歩むことができますように、またこの聖餐によって私たちが一つとされたことを感謝いたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
感謝します。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、感謝の献金の時をお持ちいたします。 感謝します。それではお祈りいたします。司会者の方でお祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、この献金の恵みの時をありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から一部ではありますけれども御前にお返しすることができました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍60倍100倍と増し加えてくださって、あなたの心の働き、御国の建設のためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済を豊かに祝福してくださり、さらに富むものとしてくださり、さらに捧げることができますように導いてください。これからの一週間をあなたが豊かに導いてくださることを感謝いたします。この時を感謝して、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。感謝します。それではここで特別賛美の時をお持ちいたします。今週の特別賛美は、後藤ゴスペルクラブの皆さんです。よろしくお願いします。
後藤ゴスペルクラブです。ずいぶん今まで毎月行ってきたんですけども、またちょっとだけ殉教聖会までお休みして、その後また行く予定になっています。よろしくお願いします。
言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして、導いてくださる。あなたの名を呼ぶ、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、私の灯火、私の行く道を照らして、導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、
します。
感謝します。特別賛美を感謝いたします。それでは、本日の聖書箇所、メッセージ箇所をご紹介いたします。本日の聖書箇所ですけれども、新約聖書使徒の働きから20章19節から21節となります。第3版をお持ちの方は新約の270ページ、類法の第2版をお持ちの方は247ページになります。使徒の働き20章19節から21節まで、司会者の方で拝読させていただきます。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。感謝します。それでは本日はこのメッセージ箇所から、賛美の後に山本節子牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日はですね、聖書入ってないね。今日はイザヤ牧師の方が法殿イエスキリスト教会、イエス教会にご奉仕に行かれてまして、昨日から行かれて奉仕されています。で、今日は私が代行させていただいています。で、皆さんぜひ取りなしに覚えていただきたいと思います。それでは、メッセージの前に賛美をしていきたいと思います。じゃあ皆さん心から礼拝をしていきたいと思います。
ハレルヤ、私は心を尽くした、主に感謝しよう、償い人の集いと主会において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその
美しい技を記念とされた主は情け深く憐れみ深く主を恐れる者に食べ物を与えその契約をとこしえに覚えておられる日本の神の譲りの地をご自分のために与え彼らにその御業の力を告げ知らせられた御手の技は真実この戦争のすべての戒めは確かであるそれらはよいよ限りなくとも誰まことと正しさをもって行われる主は御たびに贖いを送りご自分の契約をどこしえに定められた主の皆は聖であり恐れ多い主を恐れることは知恵の始めこれを行う人は皆良い警察を得る主の生まれは永遠に堅く立つ どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはないどんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒にずっと一緒に
I'm not afraid of the dark.
が表される。神への愛を貫いて捧げられた命があった。一粒の麦地にまかれて救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の御業が表される。御業が表される。
用いられていくとやれます。それあなた方はこの過去を振り返るのではなく、この前に向かって進んでいきなさい。私はそのすべてを用いて、このリバイバルの働きのために用いていくとやれます。また あらゆるところであなた方は信仰を働かせていきなさい。その信仰を通して私は豊かにこのあなた方を通して働こうとやれます。それではもう一曲賛美していきたいと思います。
ここから歩み出す永遠の道に入る、ここ
こから歌います。あなたといる喜び、何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架、我ら天を見上げ生きる。
天の父様、この賛美の時をありがとうございます。主ご自身がこの賛美のただ中に住まわってくださったことをありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。改めて、皆さん、おはようございます。またオンラインで礼拝しておられる方、おはようございます。またこんにちは、またこんばんは。これから、メッセージの時を持ちたいと思います。先ほどもですね、申し上げたんですけども、今日イザヤ牧師が、兵庫県の加古川市にある、法殿イエス教会で奉仕、されておられます。そしてイザヤ牧師はですね、先週、玉名、久留米、それから島原、北九州、それから大村でも奉仕をされました。で、大村でもですね、その集会の話を聞いたんですけども、本当にこう寒い中で、でもまた寒くてですね、そして山の上にこうあるそうなんですけども、そしてなんていうか、まあ出産間近なんですけども、それでもですね、礼拝集会に来たいということで来られてたそうです。そしてその大村のなんかドンって言われる方もですね、なんか佐世保に用事があるって言われてたそうですけども、それでもちょっと遅れますけど来ますって言って来られたそうです。で、本当にいろんな地域でもですね、地区でも働きが進んでいます。で、先週ですね、先週というか12月の5日からですね、10日まで聖女から流れ出る水ミッションからですね、チェコチームが使わされていったんですけど、それが今週号に載っています。で、チェコチームの報告が載ってるんですけども、これはですね、プラハ教会ですね、サリー宣教師がおられるところなんですけども、私も動画で見たんですけどね、そのカリスマ礼拝でもパウル牧師がですね、言っておられたんですけど、神様は私たちを本当に愛しておられるっていうことがずっとこう語られたんですね。で、それを全員でですね、私はもう誰よりも神様から愛されていますっていうことをですね、ずっとこう告白しておられました。で、それをですね、この日本だけじゃなくて、チェコの方でもそれをですね、ずっとこう皆さんに告白させておられたんですね、通訳を通して。で、その正解後にですね、本当に自分はもう愛されていないとこう思っていた方がですね、癒しと解放を受けましたって言ってですね、自分から名乗り出てこられたそうです。で、本当にこう、もう特にですね、こうチェコもなんか歴史的にちょっと悲しい国だそうです。で、日本もですね、なんかこうやはり自分は愛されてないとかですね、思ってる方が結構おられてですね、この本当に自分は神様に本当に愛されて、より祝福されているんだということをですね、ぜひ改めてですね、 告白していただきたいと思います。で、私も ある期間ですね、本当にこうずっと否定的な言葉をですね、受けてこう育っていく中でですね、ずっと否定的な言葉をずっと聞きながらですね、育ったもんでして、それで本当に改めてですね、もう本当にあなたは私の目に高価で尊いっていうことをですね、何度も何度も自分にですね、自分の胸に手を置いてですね、告白した期間がありました。で、その時には本当にですね、もうその言葉が自分のもう内側に染み込むまでですね、告白して、そして言った時にもう本当に涙が溢れてですね、ああ本当に自分は愛されてるんだということをですね、もう確かにこう受け取ったんですね。で、そういう時をですね、ぜひ個人的にですね、持っていただきたいと思います。で、またですね、そのチェコチームの報告なんですけども、なんかこうポイントの場所ですね、で場所とその曲があるということで、それを祈りなさいということを言われたそうで、でそのポイントの場所に祈ってですね、5箇所に行かれたそうです。で、その路上ライブに御心があり、そのポイントの場所と曲があるということが語られて、そして祈りつつ出ていたそうですなんですけども、その枯れる橋っていうところが以前ですね、霊の戦いを行った場所だったそうですけども、そこで本当に非常にですね、神様が働かれたそうです。で、その主の十字架史上ですね、路上ライブでこんなに祝福されたその時はなかったそうです。で、非常に大勢の方がですね、聞いて、スプレンダーがいてですね、白い衣装を着てですね、そしてこう踊ったんですね。で、その曲は God is Love っていう曲だったんですけども、それを賛美されました。で、前回もですね、映像で見られたと思うんですけども、で、その時に本当にサリー宣教師 のご主人がですね、本当にこのチェコにはこの曲が本当に必要だったっていうことを言われてました。で、その悲しい歴史があり、チェコ中がですね、こう悲しみに満ちているそうです、しているそうです。で、その曲を歌った時に本当にこう聴衆がですね、一緒になってもうこう踊ってですね、賛美したそうです。で、本当にこう選曲っていうのは大事だなということを思いました。で、本当にポイントの曲と、それから路上にはポイントの場所っていうのがありますので、それを祈って聞いてですね、ぜひどんどん出て行っていただきたいと思います。で、今週は21日にですね、教会と山里ゴスペルクラブのこの共催でですね、旧香港上海銀行で、7時からコンサートがあります。そして23日にはここでですね、チャペルコンサートがありますので、皆さんもこうこのチラシをですね、非常に手頃な大きさなので、勇気を持ってですね、お祈りを持って、ご自分の職場とか、家族とか友人知人にですね、ぜひ配って、信仰の一歩をですね、踏み出していただきたいと思います。で、土曜日には3時からですね、ちょっと名前を変えたんですけども、 The Time of Healing っていうことで、神の癒しの時ということで、またありますので、ぜひチャペルコンサートに来た方をですね、また癒しの方に、その集会の方にですね、誘っていただきたいなと思っています。それではですね、先ほどのメッセージ箇所なんですけども、使徒の働きの20章の19節です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。また人々の前でも家々でもあなた方を教え、 ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりませんということで、ここはパウロがエルサレムに神様から示されてですね、行くこう前の途中の段階なんですけども、ここでこの19節で、謙遜の限りを尽くしてあります。でそれから21節にはこう悔い改めのことが書かれていますけど、今日はですね、特に悔い改めについてお話したいと思います。で前回ですね、第一ヨハネの1章の9節からですね、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許し、そして全ての罪から私たちを清めてくださいますというところと、出エジプト記の32章から、もメッセージがありました。で、この悔い改めということがですね、その、信仰を使うというこの、もし信仰を行いがなかったらそれだけでは死んだものですということで、その信仰を使うということで、まず祈る、それから感謝する、それから悔い改める、それから、聞き従う、それから告白するということが語られています。で、悔い改めということが前回語られましたけど、今回もその悔い改めるということでお話したいと思います。で、この悔い改めって聞くと、そのどうしてもですね、暗いイメージになる方がいるかもしれませんけども、この悔い改めはですね、もう本当に喜びに至りますし、それから希望に至ります。神から来る悔い改めは本当にですね、こう喜びとこう希望が湧いてくるんですね。で私はもう本当に長年ですね、こう教会を離れていた時期がこう随分十数年ぐらいあったんですね。でそしてこの長崎教会に導かれてきた時ですね、本当に悔い改めが導かれたんですね。でそしてその進学校に入ってからだったと思うんですけども、進学校に入ってからですね、ある1年間はもう本当にこれまでのそのなんか自分の中にあるもう長年抱えてきた本当にこう罪の塊みたいなのがあったんですけども、それが本当にですね、もうこう本当にその時真剣になってですね、祈らされたんですね。でそれがどうしてもこう自分の働きをこう邪魔してたために、その塊のようなものをですね、本当に神様ここに十字架の血を注いでくださいって言ってですね、祈った時期がありました。でそれはもう本当に人間の力でどうすることもできなかったんですね。っていうのは父親との関係で、父親はもう今天に召されてですね、もうニコニコしてるんですけど、もう本当にそのように変えられたこと本当に感謝してるんですけど、かつてはもう本当にこう父親とのこうぶつかりの中で成長してですね、そしてもう罪のこう塊、握ってる塊が私自身の中にもあって、それがどうしてもですね、本当になかなか解けなかったんですね。ところがある期間、本当に悔い改めの祈りを神様お願いしますって言ってですね、祈った期間がありました。でその時本当にあることがある、まあ、ちょっとそれはまた別の時にお話したいと思うんですけど、具体的なことがあって、そしてある人にすいませんでしたって悔い改めたんですね。その人にも、人に対しても。でその時にもうドドドドーっとやってきてですね、精霊がやってきて、そして私の中にあったもうその塊がですね、もうその喜びともつかない、もう愛ともつかない、そしてもう真っ赤かなですね、神様の愛ともつかない、もう本当に喜びのようなものがドドーってやってきてですね、その塊がもう長年抱えてきた もう長年ですね、その塊がもう培われてもう大きくなっていた塊がですね、ドドーッとね流れてしまったんですね。そして私には何にも、もうその塊がなくなったんですね、その時。そしてもうその泣いてない、その帰る途中ですね、バスの中でも恥ずかしいんですけど、もう涙が出て涙が出てですね、そしてもう恥ずかしいんですけど、もう泣きながら家に帰って、そして家に帰ってからもですね、ずっと泣き続けたんですね。そしてもう本当に心の中にあったそのわだかまりのようなものがですね、長年私を悩ましたものがですね、もう本当に流れていったんですね。でもその時の体験をですね思うと、もう本当に悔い改めというのはもうなんか最高だというか、もう本当にですね祝福ですね。それは本当に希望も次にですねこう進むこう希望になりますし、力にもなります。でそういう体験をね何回も何回もしたんですね。その大手術のような悔い改めがですね3回ぐらい、1年に3回ぐらいありました。でまだですね、この今の自分はまだ悔い改めが必要なんですけども、でも恵みによってですねこの講談に立たせていただいています。で先ほど言いました箇所なんですけども、パウロがですねこの宣教していく中でですね、本当にこうもう謙遜の限りを尽くしと書いてあります。で本当にですねパウロはこの20章ではもういろんな、20章じゃなかった19章ではですね、このアルテミス神殿のその信じている人たちがですね暴動を起こして、そしてもう本当にこう大変なこう目に遭ったわけなんですね。でその中でも本当に謙遜の限りを尽くして、そして数々の試練の中で主に仕えたとあります。そしてこの益になることは少しもためらわず人々にこう伝えていったわけなんですね。 ですので私たちも、もうとにかくこう福音をですね一歩でも伝えていっていただきたいと思います。でこの悔い改めという時、180度ですね方向転換することを、方向転換してその自分の罪を悔い改めて、そしてイエス・キリストをですね救い主として受け入れて信じることなんですけども、これここではこのパウロがユダヤ人にもギリシャ人にもですね、同胞であるそのユダヤ人にもそしてギリシャ人にもとにかくこう悔い改めと、それから主イエスキリストを信じなさいっていうその信仰をですねはっきりと主張したとあります。ですからこの聖書の中にですね悔い改めっていう言葉が頻繁に出てきますけど、これはとてもこの重要なことなので何度も出てくるわけなんですね。でそのペテロも宣教するときにまずこう悔い改めること、それから主イエスキリストを信じることをですねはっきりとこう証言していったんですね。このはっきりとなんか主張したって書いてあるんですけども、これは英語ではテスティファイって言って証したとか証言したとかいう言葉なんですけど、本当にそれをはっきりとですね伝えていったわけです。でペテロもですねやはり人の、開けてば開けいけなくても結構なんですけども、使徒の2章の、38節でですね要するにこの聖霊が初めてですねこう聖霊降臨地って、聖霊が初めてその人たちが集まって祈ってる時に聖霊が望んだんですけども、その望んだところに望んでですね、そしてこうイエス・キリストのことをはっきりとこうメッセージを語るわけなんですね。でその時にやはり言ったことも悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいということを言っています。でバプテスマのヨハネもやはり悔い改めなさい、天の御国が近づいたからということをですね言っています。で最もですね重要なことは悔い改めから始まります。 で私はですねこの、まあ、今週チャペルコンサートがあるんですけど本当にですねこう、まあ、自分のこう家族を誘いたいって思うんですけどももうこう弟のことを祈ってる時ですね本当に神様の方に方向転換して本当の意味でこう本人がよく分かっても分からなくてもとにかく神様の方にこうよからですねこう方向転換してその偶像から方向転換して神様の方に一歩でも二歩でも近づいてほしいとこう願うんですけども本当そのために聖霊から来る悔い改めが与えられるようにっていうですねこう今祈りが導かれているんですけども本当にですねみんな今からこう誘う皆さんが誘う方々とかですねそういう方々においても本当に悔い改めが与えられるようにっていうことをぜひ祈っていただきたいと思います。でこれはやはり肉の力じゃなくて聖霊によるものなのでやはりこう祈るときにその聖霊の悔い改めがですねその方々に与えられます。でまあ、私は一番印象的なんですけども、もうかつてですね、建てられていた方がその、悔い改めのためにですね、1時間こう祈ったそうです。でそしたらその遺言でですね、もうずっと悔い改めができますようにって1時間祈ったらそのもう1時間が満ちる頃にどーっとですね、こう悔い改めが導かれたそうです。で本当にですね本当のこの解放に至るそしてまたこの癒し心の癒しやまた肉体の癒しもやはり悔い改めの祈りを通してですね癒される場合があります。で本当にこう今から救われる方だけでなくて私たちの方にですね、まずこの悔い改めの祈りをですね神様に本当に真の悔い改めをいただいてそして本当に今からこう伝えていく人にですね悔い改めが与えられるように祈っていただきたいと思います。で福音をこの伝える側にとってもまた伝えられる側にとってもこれは本当にこう重要なことだと思います。でまあ、なぜかというとこう福音を伝える私たちの側がですねちょっと傲慢であったりまた罪を握っていたりするとこうなんかこう言葉の端々とかですね態度の端々でこの人々にこうつまずきを与えていったりする場合がありますのでやはりそれをですね神様の前にこの祈っていただきたいと思います。で特にですね神様は私たちを通してですね、こう働きたいと願っておられますので、聖霊の管となるためにですね、ぜひそのことを祈っていただきたいと思います。で、私がですね、以前会社に勤めていた頃なんですけども、まあちょっと、病院関係ではなくて、また一般のこう会社で勤めていた時だったんですけど、そこに7年間勤めていました。で、その時は、私の部署以外にもたくさんの方がおられて100数十人ぐらいの社員がいたと思うんですけどもそこで勤めていた時ですね。で私の部署は2人しかいないんですね。ところがその2人がその100数十人の方々と関わっていく仕事だったんですね。でその、まあ、私ともう1人の方がいて机を並べてたんですね。でそこに社員の方がちょっと時間が空いたらですねこう私たちの部屋にやってきていろいろ話をされてました。でもう一人の方はその話をよく聞いてくださってたんですね。でところがその話の内容がですねこうどうしてもこう人のことを悪く言ったりする内容だったのであんまりこう嫌だなと思ってですね私はもうなんかこうあまりこうなんていうか、まあ、無視してた感じだったんですね。でそれが結構な期間続いてました。でその頃はですね私は新学生でその会社に勤めていたんですけどもで 神様はその時ですね、こう私の罪をですね、その時示されて、私の方が傲慢ですよということを示されたんですね。それでその、まあ、会社の中でその職種はですね、ちょっと暇な時間があるんですね。で一人になる時間があったの でその時に一人になった時に、神様本当にお許しくださいって言ってですね、こう悔い改めたんですね。するとルカの福音書のですね、この23章にあるわけなんですけど、イエス・キリストとこの十字架にかけられたその強盗極悪犯罪人がですね、こう十字架にかけられるまでですね、こうイエス・キリストのことをこう悪く言ってた人がですね、本当にこの人が 神様だと分かったときにですね、イエス様あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してくださいって言ってですね、そして同じようにこう罵声を浴びてる強盗に、なんていうかな、本当に神をもう恐れないのかって言ってですね、こうたしなめるわけなんですけども、本当にその時で自分のこう罪が分かったわけなんですね。そしてイエス様はあなたの御国の位にお付きになる時に私を思い出してくださいっていう、その一言でですね、イエス様が誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますっていう言葉をですねかけられました。でその言葉がですね、言葉なんですけども、その極悪犯罪人は一回も良いことはしてこなかったと思うんですね。ものすごく極刑にかけられていますので、本当にここに十字架にかけられるまで良いことは何一つしてこなかった、その極悪犯罪人がですね、本当に私を思い出してくださいっていうその一言の祈りでですね、イエス様はその瞬間に誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますっていう言葉をかけられました。で私もですね、その部屋でですね、悔い改めのお祈りをしている時に、もう神様本当に許してくださいっていうことをこうお祈りしたんですね。すると同じ御言葉がですね、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますっていうですね、この本当にその言葉が私にこう来たんですね。で本当にこう涙を持ってこう悔い改めました。でその時ですね、そのお部屋にこう神様の臨在がですね、もう本当に職場なのにですね、なんか部屋がものすごい明るくなったような、本当にこう臨在がですね、こう臨んだわけです。で非常にこう明るくなったのをですね、こう覚えています。でその後ですね、そのいつもやってきてた、もうこう悪く言ってですね、その職員の社員さんがやってきたんですね。そして別にその職員さんに何も私は言ってなかったんですけど、職員さんの方からごめんねって、私が 悪いことをいっぱいあなたに言ってねって言ってですね、謝ってこられたんですね。でいや私のこそごめんね、すいませんでしたって言ってですね、謝ったんです。そして和やかに話をすることができたんですね。でその方がこの仕事の中で本当はですね、こう傷んでおられたんだなということをですね、その後にですね分かったわけです。で今度は私もその人の話をですね、この聞いてあげることができ、そして最後はですね、その、まあ、会社を退職するときなんですけど、全員に百数十名にですね、トラクトをですね、こう命のその頃はあまりトラクトが今手元になかったので、命の言葉社から買ってですね、で全員にこう配ってですね、そして会社の課長さんにも賛美の力とかですね、本をプレゼントしたり、そして曇り字をですね、その、いろんな男性の、いろんなこう役職についておられる方がおられて、でその方々にもそのなんていうか曇り字の本を渡したり配ってですね、そしてもっとそのトップにいる方がいるんですけど、その課長の上にトップにおられる長崎支社のですね、支社長っていう方がおられるんですけど、その支社長さんに御言葉カードって言って信玄のあれをですね、プレゼントして、 そしてこう退社したんですけども、そして各支部に行ってですね、本当に あなたは高価で尊いということをですね、各支部に行ってですね、なんか、まあ、本当一言メッセージっていうかお別れの挨拶なんですけど、本当に皆さんは一人一人が高価で尊いんですって、どんなに営業成績が悪かろうが高かろうが高価で尊いんですっていうことをですね言ってですね退社したんですねそれでそしてその、うちのお一人がですね小川さんのお母さんだったんですねそしてその後にですね退社して随分経ってからなんですけど、まあ、小川さんのお母さんがなんか具合が悪いということだったので面会に行ったらですね、かつての職場の社員さんだったんですね。それで福音を伝えてですね伝えて救われたんですけども、そんな経緯がありました。で、まあ、それはですね本当にですね、その会社ではもう私も非常に高慢な時がありました。で、本当にですねその中でもこの進学校に通う中でですねいろいろこう神様から学ばされて、そして悔い改めの機会をですねたくさんいただきました。で、今でもですね必要なんです今の現在進行形なんですけども、本当にですねこのパウロもペテロもそれからバプテスマのヨハネもですねこの悔い改めということを言っています。で、本当にですねまあ、こう数々の試練の中でとはありますけども、宣教していくと必ずですねいろんなこうぶつかりがあります。で、妨害もあります。それでもそれも神様の許しの中でこう起きていますので、その試練もですね私たちをこう整えて、そして清めていく、そして立て上げていくためにですねむしろこう用いられていくんですね。で、パウロはその私を通してこう御言葉がもうとにかく余すところなく伝えられるようにっていうことを、その全ての国の人がですね御言葉を聞くようになるためでした。で、私は獅子の口から助け出されましたっていうことを、まあ、第2テモテで語っていますけど、とにかく自分を通してこう御言葉が本当に伝わるようにっていうことを求めていました。ですので、その試練の中でですねパウロはこの謙遜の限りを尽くしてですね、もう本当にこう自分の学んだこと、神様から教えられたこと、また御言葉をですねもう益になることはためらわずこう人々に知らせて人々を教えていったとあります。で、まあ、私たちの側の悔い改めと、それから今度はそのこれから救いに導こうとしている方々がに聖霊による悔い改めが与えられるようにということをですねぜひ乗っていただきたいと思います。で、アルゼンチンリバイバルの時ですね、一番まあ一番こう望まれたのは悔い改めの祈りだったそうです。で、それがもう本当にですね悔い改めの霊が非常に望んで多くの人々が救われたとあります。そしてその時にですねたくさんの予言が語られていました。で、私がものすごく印象的で今でもこう残っているんですけど、それはあなた方、まあ、クリスチャンなんですけど、あなた方の罪の上にその私の聖なる働きを乗せることはできないっていう予言がこう書かれていたんですね。で、その時本当だなって思ってですね、本当に神様の働きをこうお乗せするためには本当にこう罪を握ったままとかではなくて、本当にこう悔い改めてですね、私たち自身がこう悔い改めて、そして神様のこう聖なる働きをですね、賛美であろうと、賛美の働きであろうと、インターネットの働きであろうと、またカリスマの働きであろうとですね、本当に神様の働きを私たちの上にこう乗せてですね、神様働かれます。で、その時に 本当に私たちの側に真の悔い改めが必要となっていきます。で、黙示録のですね、9章をちょっと読むとですね、なんか人類の3分の1は殺されたとあります。で、その黙示録の時代にですね、なんか本当入っていこうっていうですね、もう本当にそういう気配がですね、あります。で、それを見ていくときですね、本当にまたいろんな災害がですね、この終わりの時代には許されるとありますけれども、でもこれらの災害によっても残った人々が悔い改めないでこの偶像を拝み続けたっていう言葉があるんですね。でもそういうことにならないためにですね、これからいろんな災害が許されていくとは思いますが、その中でも罪が分かって、悔い改めて、その神様のもとに、このキリストのもとにですね、立ち返ってこれるように祈っていただきたいと思います。で、それは本当に祈りによると思います。で、霊の偶像礼拝をですね、している人々はその偶像にこう縛られているとは思うんですけども、その偶像からですね、断ち切られるようにという祈りと、偶像のせいだけではなくてですね、やはりこう偶像から解放されるようにという祈りと同時に、聖霊による悔い改めが与えられるようにという祈りをですね、積み上げて祈って、そしてですね、ぜひ誘っていただきたいと思います。で、今週本当に宣教の機会がですね、皆さんに一人一人に与えられているので、ただこう祈るだけじゃなくてですね、実際にこう一歩踏み出していただきたいと思います。で、本当それも踏み出すのにも力がいるんですけどね、本当に祈って、ぜひこのチラシをですね、先ほども言いましたけども、ぜひ配って誘っていただきたいと思います。それでは、これで、お祈りいたします。天の父様、前回に引き続き悔い改めのことを語りましたけれども、本当にあなたご自身が私たちに恵みによって、それも喜びに至る、希望に至る、解放に至る悔い改めを与えてください。またこれから私たちが宣教しようとしている人々にも、同じ恵みが与えられますようにお願いいたします。またこの週をのコンサート、また癒しの時を、神の癒しの時を祝福してください。永遠の命が与えられますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえまでもありますように。これまで、礼拝を導いてくださった、イエス様に感謝したいと思います。感謝します。これで、メイン礼拝を終わりにしたいと思います。それでは、連絡をお願いいたしたいと思います。私がするのかね。あ、いいですか。はいはい。
感謝します。それでは、修法の内側をご覧ください。お知らせを、司会者の方でお読みいたします。12時半まで入門クラス、坂井牧師、野宮山牧師、それから洗礼準備クラス、山本牧師、成長クラス、ジョイ木村牧師があります。食事をしながらでも大丈夫です。12時40分より天守公園にて路上賛美を行っております。クワイアの祈りと練習はしばらくお休みしております。また本日黙示録の学びはお休みです。2番、預言者学校は12時半より初級、12時40分より入門、日曜夜と日曜昼に中級を行います。今週いずやけ、今週伊勢谷ケラ誠牧師は10月19日夜熊本オンライン、20日朝昼佐世保、夜筑豊にて奉仕されます。本日は宝殿イエス教会に行かれております。4番、今日の御言葉は教会ホームページにて掲載連載中です。ぜひご覧ください、くださりご紹介ください。5番、今週12月21日に 教会教祭で19時より旧香港上海銀行コンサート、23日13時30分よりチャペルコンサートを行います。12月24日は15時より神の癒しの時、ザタイムヒーリングを行い、19時から中高生礼拝をイブ礼拝として行います。6番、中高生礼拝を当期は毎週土曜日19時より行っております。ぜひご参加ください。来週7番、来週12月28日パウロ秋元牧師をお招きして18時20分より預言者セミナー、19時より長崎カリスマ聖会を行います。お誘い合わせの上ぜひお越しください。8番、インターネットとの働き人を引き続き急募しております。お守りのある方は、伊勢谷ケラ誠牧師、坂井牧師へご連絡くださり、働きに加わってくださいますようお願いいたします。インターネット祈祷会を毎週金曜21時より行っております。9番、PA オンライン配信機材のため